はい、今日からですね、青山学院大学大学院のワークショップデザイン育成プログラムに通い始めてて、学びを最大化するためにですね、アウトプットを意識したインプットをすると、出力を意識した入力をするということで、振り返りをしていきたいと思います。で、今日の、2本目だね、リフレクション、ワークショップ、ワークが2つあったので、この2つについて喋ろうかなと思います。1つ目のワークは、ダイアログ4というやつですね。で、2つ目にやったのは、2008年にグッドデザインアワードを受賞してたコミュニケーションツール、ピタハピっていうやつですね。どっちもググってもらったら分かると思いますので、興味ある人はググってくださいと。まず、ダイアログ4からいきますね。ダイアログ4っていうのの、概要を説明すると、まずテーマを決めて、4人で、4人グループですと。で、A、B、C、D の4人がいますと。で、1回目に、今日のテーマですね。ワークショップデザイナーになったらやってみたいことは何ですかっていうテーマでしたと。で、どんな風に話しますか ?1 分間考えてください。じゃあ、実際1分間話してみましょうということで、最初に、A さんと B さんが1分ずつ喋りますと。で、C さんと D さんも1分ずつ喋りますと。A から B、B から A、ね、C から D、D から C っていう話を聞きますと。で、その次に、A さんの話を聞いた B さんは、A さんの話を C さんにしますと。B と C が喋りますね、今度は。で、D さんは C さんの話を聞いて、その C さんの話を A さん、B さんにするんだね。B と C が喋ると。B と D が喋るのか。A と C が喋るのか。A と C。ちょっと A とか C とかわからないけど、ちょっと想像にお任せします。僕は頭で分かってるので、ね。みたいな感じで、1回目、ワークショップデザイナーになったらやってみたいことっていうのを相手に話してもらった内容を別の人に伝えると。で、それをもう一回やるんですね。A と B が喋った後に、B の立場だと B と D が喋って、B と C が喋るという感じかな。うん、合ってるね。はいはい。ちょっと聞いてる人は分からんかもしれんけどね。まあいいや。人から聞いた話を話すっていうことね。で、最終的に、自分の話を話した相手とは違う人、だから伝言ゲームのように伝わっていった人に最後自分の話が戻ってくるっていう、そういう体験をしましたと。で、ポイントは自分のことを考える自己内対話っていうのをまずやりましょうと。ワークショップデザイナーになったらやってみたいことは何ですかということで、どんな風に話そうかなって1分間考える。これが自己内対話があると。で、このワークショップをやるにあたっての指示が結構重要だと言ってましたね。どんな風に、どんな話をどんな風に話しますか、1分間で考えてくださいっていうこの具体的指示と、もう一個、聞く側もとっても重要ですっていう概念的指示を与えられて、で、なんで聞く側が重要なのかは分かってないのよ。最初 A さんと B さんの話をして後に、はーい、答えでーす。次は A さんの話を聞いた B さんは、C さんに A さんから聞いた話をしてあげてくださいってなるから、聞く側がやっぱ大事ですよね。で、それで、感じるんですよ。うーわ、聞いてたつもりが全然聞いてないやとか、ちゃんと聞いてなかったわとか、何言ってるかわからなかったのに質問しんかったなとか、なんかそういうことを感じると。これがやっぱりさっき身体性に基づくっていう話でしたけど、学びに生かされるわけですね、これが。で、大人になると Y を知ってから動きたいっていう話をしたと思うんだよね、前回ね。でも予測がつかない方がインパクトはでかいと、身体性という意味でね。っていうことがあるっていう話ですね。理由を聞いてからやりたいっていうのは実際あるけど、理由を聞いてからやってもらうもよし。で、実際にやってもらってから、意味を解説するっていうのもよし。それはその時の現場の雰囲気とか、参加している人とかによって使い分けてくださいと。この辺は経験則に基づくことなのかもしれませんと。で、聞く側は想像しながら聞くことが大事だよね、みたいな話をしてて、結構面白かったのは想像するっていうのができひん場合が結構あるなと思ってるのね。情報の非対称性とか言うけど、一方しか知ってる、一方が知ってることがすごく多い場合。日本で言うと多分、情報の非対称性を売りに仕事してるのって多分、医者とか、弁護士とか、まあコンサルとかもそうかもしれないけどね。まあ、お医者さんを例にしたら、まあ、医者の、こう、医者とか、例えば看護師とかがね、知ってる医療の用語とかを使っても、一般人全然わかんないですよね。で、言ってる側は、何回言ったらわかるんだいってなるっていうのが課題だよっていう話でしたね。なので、聞くっていうことが、まあ、どういうことなのかとか、聞く側が重要ですよっていう概念的指示によって、聞いてみた結果、自分がアウトプットしようと思った時に、やっべっていうことに気づくよねっていう、そんな話でしたね。結構面白かったです。で、僕は全然違う回答が返ってきましたね。そんな話全然してへんやんっていうことが伝わってて、愛と実行力のある人だと思いましたとかって最後に、僕の話が最後に伝わった人から僕に話があったんだけど、その人は愛と実行力のある人だと思いましたって言ってて、それが面白かったですね。そんな言葉は一言も言ってないのにそういう風に伝わっていくっていう、何雰囲気ですかっていう感じですね。ははっていう。はーい。じゃあ2個目のワーク、ピタハピに行きましょうね。ピタハピの説明はちょっと難しいから、調べてください。2008年の、グッドデザインアワードに選ばれてますね。コミュニケーションツールで。調べたらすぐ出てきます。 結構面白かったですね、これね。で、まあ、北ハピの説明をしてない割に、ここで喋るけど、神聖を排除したグルーピングなんだろうなっていうふうに、やって感じましたと。話しかけやすい仕掛けがたくさんあったり、そうそう、まあ、普通に話しかけやすい仕掛けがいっぱいあったね。声がかけやすい、距離感が縮めやすい、ハードルが下がる、仕組み、仕掛けが仕掛けになってて、ちょっと身体、触れたくなるっていうかね、触れたくなる、あと助け合いが行、あの生まれる、うん、そういう感じのワークでしたね。で、最初あのピタハピって、まあ、ハッピーを着て、30人50人くらいだったかな、50人くらいで、そのハッピーの色が一緒の人と集まってくださいみたいな、そんな感じだよ。で、襟の色が一緒の人と集まりましょうって言って、例えば40人のグループが20、20の2グループに分かれると。で、次はなんか襟の色と、袖の色が一緒の人と、会ってみましょうみたいなこと言うと、襟と袖で2種類になるから、ちょっと少なくなって10人とかになるわけね。だからあのグループが20人10人、5、6人、最後2人みたいになっていって、でそのグルーピングした後に〇〇が好きな〇〇ですとか、今ハマってることは〇〇ですとか、 WSD を楽しみにしてること、WSD で楽しみにしてることは何ですかとか、テーマが与えられて、20人で一言ずつ喋ったり、10人で一言ずつ喋ったり、4人で一言ずつ喋ったり、2人で喋ったりするわけ。あ、これ結構面白かったね。多分ハッピーがなくてもトランプ使ったりとか、色の紙を使ったりとかっていうのでもできるので、やってみたいなというふうに思いますと。僕が思ったポイントはあれだね、初対面で距離を縮めたい、声をかけやすい状態、雰囲気にしたい、そんな感じの時に使うかなというふうに思います。はい、今日のリフレクション2つ目ですね、やったワークについて話しますということでした。あともう一個あったわ、タコ紹介ワーク。タコ紹介ワークは何したかというと、まあ、簡単に言うとタコ紹介をしたんですね。2人組になって、8分ずつインタビューします。でそのインタビューに基づいて相手のタコ紹介シートみたいなのを作るんですね。しかも〇〇さんというのはこういう話をしていましたじゃなくて、私は〇〇です、〇〇と呼んでください、日頃こんなことをしていますって言って、インタビューした相手になりきって書くと。これね、意図とかを共有されてないから何かわからなかったんだけど、分からなかったっていうか、答えは分からない、あの答えがあるとすればね、うん、そうなんです、答えは分からないですが、他者、他己紹介のワークショップをしたと。やっぱり相手のことを知るために聞くから他己紹介っていうアウトプットが用意された中で相手のインプットをしていくから、やっぱ結構ちゃんと聞くし知るよね。そこはまあ面白かったなというふうに思います。ただなんか、あの表現するっていう、その文字に起こしたり可愛い絵描いたり見やすいデザインするみたいなのが僕はできなかったから、ちょっとねごめんねっていう感じのものになっちゃいましたと。僕の相手はなっちゃんっていう感じだ、あの方だったんですけど、なっちゃんごめんねっていう、あのインタビューした内容は良かったんだけど、アウトプットのスキルに問題がありましたね。はい、以上ワークの説明でした。